新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ始まります。この番組はメインパーソナリティである私ミスターが日常に潜む面白いことに突っ込んでいくだけの
おなんと、
まったり系ポッドキャストでございます。
おお、マジですか？そんなんあるんですか？
びっくりするわびっくりするわ。36回目やけどこんなん初めてやで
そういうの欲してたんかなと思って。ああ、そういうのじゃない。
結構あの突っ込みは激しいのにあのその後の声は小さいね、ピークってはい、気遣っていただいてありがとうございます。今回のお相手は私ミスターと、
はい、P です。
はい、ありがとうございます男2人でございます。前回はね、あの僕と女性2人という形だったんですけれども、今回は男2人でございます。あ、皆さん、あの、まだ
どっち少ないミスターにとって貴重な人脈やな。
僕は友達多いんですけどね。ねえ、ま、あの、あのね、あの、打ち合わせにないことされるとね、僕テンパるんで。
はい。自分で言っちゃうんや。
はい。36回ですね。はい。
長いですね。
長いですね。なかなかね、お盆休みでしたね。本当に。
そう、でも、僕はあれですよ。あのテーマパーク勤務なんてお盆休みとかないですよ。
農業系テーマパークなんですよね、確かね。
そうですね、某茨城県の農業系テーマパーク。
某茨城県はもう茨城県ですよね。
いや、
茨城
実は栃木かもしれん。
と、うん、この辺
某茨城県実は栃木かもしれん。
この辺カットですね。ね、なんだっけ。あ、そうそう。僕はね、お盆休み、石川県に行ってきまして。
いいなぁ、そうね。
は
い、
石川県の能登地方に行ってまいりまして、まあね、いろいろと、楽しんでまいったんですけれども。
何が、石川って何がある？あんまりイメージがないけど、すごい綺麗そうっていうイメージだけある。あるんか？イメージ。
大丈夫？なんだっけ、もうだからね、編集にないことされると分かんなくなるんですよ。なんだっけ、あ、そう、能登地方に行ってきて、とね、あの、お魚が美味しかった。
あー、なんか、アユとか美味しそうなイメージやな。
アユは川魚ですけどね。
今のカットしようや。
いや、ダメです。これは絶対にカットします。絶対にカットして
。嘘。
いやいや、さっとするだけ。
いいやん。
いやいや、
あれね。アユがうまそうやなと思っただけやん。別に、石川にも川ぐらいあろうて。石川にも川ぐらいあろうてよ。
はい。特にね、
そう。
あのね、貝類がね、あの目の前が海で、もうその潜ったらすぐ、あの、貝とかウニとかがね、あるんですけど、ウニじゃん、もう本当にね、最高やったんですよ、本当に。もう幸せ、あの、この世の幸せを凝縮したかのような、あの、民宿の料理が出てきて。
あ、で、民宿の飯はうまいな。
それでね、
あの、飯はうまいと思うわ。
8000円なんですよ、目の前海で。
ああ、いいな、結構いいな。
いいんすよ。
結構いいの。
いいんですよ。能登島の中にあるんですけどね。それが良くてたまんなかったんですけど、ただ、あの、布団が硬かったんで、あの、体は痛くなりました。
なるほど。
ね、どうしますね、この面白くもないお話。どこで落ち着けます？
いや、お盆の話って言うたん、そっちやで。
そうですね。こんな感じでね、多分もうオープニングそろそろ終わりかけなんでね。
ボロボロ。
じゃあ本編の方そろそろね、行きましょうか。
はい、どうぞ。
今回のお話は何だっけ、なんかいいということありますか？
ここで言うんやったっけ、
はい、まあ、適当にざっと。
そう、だから。
ゴジラ。
そう。公開されたゴジラに僕が全く興味ないんで、ミスターが いかにシン・ゴジラが面白いかを僕に伝えてくれる、
はい、それが最初と。で、あとボーカロイドですね。
そう、意外とミスターが結構ボカロ中ですごい内心テンションが上がってます。
僕もうボーカロイド最初の方から聞いてたんでね、そのお話とかね、しながらまったり30分ぐらいお話したいなと思ってます。じゃあそれではこれね、あのミスミス・トゥデイズラインナップ30秒持つかなっていうぐらいの内容ですよ。
なかなかですね、
薄い今日は。あの多分ね、シン・ゴジラとかボーカロイド話は結構ね重たくなりそうなんですけど、30秒でまとめると言われたら、うん、あっさりまとめれちゃう感じやから、ま
あ、ちょっとあれちゃう、前回いろいろやりすぎた
じゃん。やりすぎたですね。
コストコとか、
はい、
コストコとかさ、
コストコとかいろいろやりましたからね。まあまあなんとかしましょう。じゃあ、
うん、任せろ。
Today's ラインナップね、聞いてから本編の方に行きたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくです。
Miss Miss Today's ラインナップ。今回の内容を30秒で紹介するこのコーナー、この後6分頃からは今話題のシン・ゴジラ、最近ようやくシン・ゴジラを見たミスターがゴジラに全く興味がないピー君にプレゼン。多少ネタバレはありますが、個人的には見てない人にぜひとも聞いてほしい内容になっております。25分過ぎからは再燃してきたボーカロイド部分について、2人とボーカロイドの関係とは、そして1曲ずつおすすめ曲を紹介させていただきます。最後にはいただいた感想なども紹介させてもらいました。男2人グダグダ。シン・ゴジラがね公開されてだいぶ経ちますけど、
うん、
あれピク見ました？
いや全く興味ないんですけど。
言ってましたよねオープニングでね。
あれまずあのちょっと触ったんですけど、
はい、
テレビ映らなくて、
はい、
全然知らないんですよ。その CM とか見てなくて。
CM やってないですよシン・ゴジラ。
あ、そうなんや、うん、CM やってないんや。
全然やってないんですよ。でうん、もうだからもう本当に口コミとネットのあれだけで。
そうなんや。
そうなんですけど、いや僕もねあの監督がね、うん、あのエヴァンゲリオンの庵野さん。
あ、そうなんや。
そうなんですよ、そうなんです
よ。エヴァかけよって話やな。
そう、僕もね最初そう思ってたんですよ。僕もいや
もう早く
エヴァの続きをしてくれとれ
ラストやってよ
って思ってたんですけど、うん、思いながら見に行ったんですよ一応ね、
うん、おなんだかんだ、ね、一応なんや
一応もうなんか話題にもなってるし、うん、めっちゃ絶賛されてるし。
なるほど。
なんかちょっとねあの話題についていけないのはちょっと尺やなと思って。
ミーハーなんすね。
まあそうなんですけどミーハーなんですけどミーハーなりに見に行ったんですよ。
ほう。
あのね、
うん、
震えが止まらなかった。
何
もうね
なんか、うん、
すごい
何がそこまで駆り立てる。男の子が好きそうってこと。
あ、うん、どう、確かにでもそれもあるけど、なんだろう、もうね公開からだいぶ経ってるんでね多少触れてもいいかなと思うんですけど、まあ、核心に触れるところではあんまり喋らないようにしながらお話ししたいんですけど、ねまず、
うん、
その物語の始まりがあのそのアクアラインの東京のアクアラインに、うん、そのこう崩落事故が起きるところから始まるんですよいきなり。
ほう
で。その崩落事故の原因が、まあ、最初はね、うん、あの火山の噴火じゃないかみたいな感じなんですけど、その主人公の、
うん、
あの矢口さんっていう政治家の方なんですけど、政治家の方っていうか、うん、あの役職役役内でね、役内で政治家の。
ああ、それはわかるわかる。誰、俳優さんは誰？
ね、出てこない。
それすらも全然わかってないわ。もう調べることすらもしてないからな。
俳優さんが、
うん、
名前なんだっけな、あのほら、あ、長谷川さん、長谷川博己さん、
やべえ、
家政、家政婦の三田の、
あの渋い男の人か、
あの男、あのパパ
ね、
パパさん、
うん、ちょっとあんまり顔パッと出てきんけど、
がそのなんだろう、主人公である内閣官房副長官っていうのを務めるんですよ。
だいぶ偉いな。
そうなんです。でその人が、いやもうネットに動画が上がってて、あの、うん、この巨大生物の仕業じゃないかみたいなことを言うんですけど、うん、あのバカにするなと、うん、その場で、
うん、
その世界観としては今までのゴジラ対あのメカゴジラみたいに、そのゴジラが今まで現れたことがない世界なんですよ。 今までのゴジラ映画って1954年にそのゴジラが現れて、うん、そこからあのどんどんシリーズ的にそのゴジラが現れ昔ゴジラが現れてねっていうそのバックストーリーがあったんですけど、そういうのはないんですよ、
うんうんうんうん、
であの
なるほど、ね、
その聞いた話なんですけど、あの円谷英二、あのウルトラマンとかゴジラを作った人ね、
うん、
あの
あ円谷さんがゴジラも作って
る、そうなんですよ、そうなんですよ、
あそれは初耳やわ、
あ本当ですか、それがね、あの円谷さんが生まれなかった世界
あ
っていうの
を、
あれしてて、だから、
ね、
あの
はんは
ん
は
ん怪獣って言葉も劇中で一回も出てきてないんですよ、
なるほどね、あそれなんかすごい面白そうになってきた、今
ちょっと興味あるでしょ、
俺のちょっとパロメーターが上がってきたわ、
そうなんですよ、
上がってきたけど全然足を運ぼうと、
あまだまだ
今まだ15%ぐらい
で、その怪獣が、まあうん、あの巨大生物なんですけど、巨大不明生物が、うん、いやいやそんなのいるわけないじゃんと、うん、あのその会議の場でバカにするなと言われるんですけど、うん、直後にあのその巨大生物が、
うん、
その現れて、
うん、
あの
ほう
その上陸をし、その川を渡あのどんどんどんどん遡上していくんですよ、
ほう
でパニックになるんですよ、
うん、なるね、
内閣その、総理大臣が、
うん、
学者の言うこともあってその、うん、自重で潰れるから、
うん、
あの上陸はできないだろうと、
うん、
言うんですけど、
結構発表あれね、
そうです、うん、発表するんですよ、うん、発表するんですけど、そしたら発表した直後に、
うん、
上陸するんですよ、
何もうなんかフラグ回収感すごい な
だからその点だからあの映画 そのセオリーっていうのをすごい、うん、あの踏襲してるなと思ってて、
あ
はは何々がありませんってなったら
分かりやすい感じ、あるんですよみたいな、
そうなんですよ、であのやばいとやばいとなるんですよ、
うん、そうやなやばいな、
でどんどんどんどん上陸していって、でその自衛隊出動がどうこうみたいな、でね、うん、あのこれって何が面白いかって、うん、今までのゴジラ映画と違う点、僕もともとゴジラとか結構好きで今までの作品も、うん、結構好きなんですけど、
うん、
あのなんだろう、今までの映画って、
うん、
あの例えばとあの怪獣、ね、モスラの石を持って、うん、あのモスラに今まで触れたことがある人がゴジラと戦うためにモスラを呼ぶだったりとかで、例えばその今までその現実に存在しないようなあの兵器を作り出してゴジラを撃退するとかっていうのだったんですよ、でも、うん、今回のはそうじゃなくて、
うん、
本当に今の日本政府そのものなんですよ、
だから現実味を帯びてないものとかはゴジラ以外で出てこないという、
出てこないんですよ、
で
なおかつその、うん、こちら側人間側の対応も本当に現実味を帯びてるんですよ、だから自衛隊 の、
ね、
その出動にしても災害出動にするか、何、
うん、
やかんやにその何やかんやにするかみたいな、そのいろいろその法的な問題があって、
うん、
っていうのでその内閣もその混乱するんですよ、だから会議室がすごい、うん、会議室とかその政府内 の、
はい、
ショットっていうのがすごく大きくて、
うん、
でてんてこまになりつつも、
うん、
僕がその印象に残ったのは、
うん、
あのヘリコプターで攻撃しようとするんですけど、そこでその逃げ遅れた住民がちらっと確認されたんで、そこで、
うん、
あの普通はね映さないじゃないですか、
うん、
もう迎撃するってなったらババーって撃っちゃうんですけど、
うん、
あの逃げ遅れた住民がいたってなったら現地のところからそこのトップに行って、うん、でそこのトップからその自衛隊のトップに行って、自衛隊のトップから防衛大臣に連絡が行って、防衛大臣が内閣に、内閣総理大臣にまたこの是非を問うんですよ、この流れも全部映されてるんですよ、ね、それがすごい画期的だなと思ってて、
うん、
で
リアルやね、
そうなんですよ、リアルなんですよ、で撮るんですけど、でゴジラはそのヘリコプターを、うん、その下りがあった後になぜかこう進行をやめて戻っていっちゃうんですけど、でその後にその次の襲撃に備えて矢口さん、さっきの主人公の矢口さんという人をトップに据えた巨大不明生物特設災害対策本部って通称巨災隊っていうの
を、巨災隊ね、
設置されるんですね、
お、
で、そこで集まったのが、集められたのが まあ、各省庁のはぐれ者とか変わり者とかつまはじき者
いいな、そういうのいいな。
そうなんですよ。
でそれええな。
その人たちが集まっていろいろ対策を練るんですよ。まあ、遊撃部隊みたいな感じですね。遊撃部隊みたいな感じでやるんですけど、で、すごいいいプランを練っている最中で、国際的な圧力があってみたいな感じで、どんどんどんどん、
はいはいはい、
なんていうんですかね、まあ、物語がエンディングまで一気に駆け抜けていくんですけど、僕も、まあ、すごい特撮的に見てもすごいなと思ったんですよ。そのゴジラがすごい、進行していくシーンとかがあったんですけど、最初はね、舐めてたんですよ。なんでかって歩くだけだから。
うん、そうね。
ゴジラって熱線入ってバーッみたいなイメージがあるじゃないですか。
うん。
で、それも全然ないし。
あ、そうね。
ないんです。最初の方はね。最初の方はなくて、なんだろう、こいつ、言うても避難してれば、そんなに今までのゴジラに比べて災害が出てないじゃん、みたいな感じで、ちょっとね、舐めてたんですよ。
うん。うん、なるほど。そういう意味の舐めれて。
で、
うん、
あるシーンが、劇中の大体中盤から後半にかけてぐらいにあるんですけど、
うん、
そこで、僕の今までのその油断してきた心っていうのがバキバキにへし折られるんですよ。
おもろそうやん。
もうすごいですよ。あれね。
なんそれめっちゃ。
あんま詳しくは言えないんですけど、多分ね、うん、見た人だったらあのシーンだなってわかると思うんですよ。っていうのは、なんだろう。あまりにその現実方面がリアルに描きかれすぎてるせいで、本当に現実にあるもんだと僕の中でも思っちゃうんですよ。今までの、はいはいはい、さっきも言ってましたけど、今までのゴジラの映画って、例えばメカゴジラが日本政府が開発しててみたいな感じだと、まあ、なんていうとフィクションとして受け入れられるじゃないですか。
はいはいはい、
大変だ、ゴジラがすごいみたいな感じ、メカゴジラが、まあ、操縦がどうこうだったりみたいな感じだったりして、あ、すごいなみたいな、熱い戦いだなって思うんですけど、それとはまた、なんていうんですか、色が違ってて。
リアルがすごいってこと、
ね、あまりにそのリアルが描かれすぎてて、こっちが本当なんじゃないかみたいな、ちょっと若干錯覚が入るんですよ。
そこまでリアルはすごいな。
なおかつそのゴジラが言ってしまえば歩くだけで街をどんどん破壊していくんですよ。言ったら歩くだけなんですよ。だからちょっとまだ現実味がまだあるんですよ、今までのゴジラに比べて。巨大不明生物が東京に侵攻してきて物を破壊してるんですけど、なんだろうな、今までのゴジラに比べると妙に現実味があって、でそれのせいでて
ん
てこまいになるっていうのも見てるし、でもそのシーンで今まで存信じ込まされてたせいで、
うん、
って
なるほどね、うまいな、
嘘みたいな感じになるんで、
はいはいはい、
あのシーンはね、もう絶望でしかなかったです。
あ、そんちょっとおもろそうやん。
そうなんですよ、
ちょっとおもろそうになってきてるやん。
これはね、最高ですよ。
あ
ー、で、
なるほどね。
僕のそのなんだろう、あんまりネタバレしない中で話していくと、うん、後半が、
うん、
後半もラスト30分がめちゃくちゃ熱い。
ほうほうほう。
で、なおかつ、なんだろう、政治的っていうか、なんか言い回しがすごい好きなんですよ。
うん、
で、その巨祭隊のメンバーを集めるときに、矢口さんは、泉さんに連絡するんですね。
うん、
泉さんに連絡をして、
はいはい、
なんかこう、言うんですけど、コネを使っていろいろ集めてくれって言うんですけど、その時に泉さんが、松尾さん演じる泉さんが、じゃあ分かった、首を斜めに振らないやつを用意しておくよって言ったセリフがすごいいいなと思ってて、僕なんかで言ったら縦か横にしか振らないんですよ。よく日本の御用学者とかにありがちな、変に濁したりとか、曖昧な答えをする人たちは用意しないっていう意味でそのセリフを使ったんでしょうけど、それがすごいいいなと思ってて。
かっこいいな。
いいんですよ。僕がもう一つ押したいのは特撮なんですけど、うん、ゴジラは着ぐるみじゃないんですよ。
お
CG なんですよ。
CG、
なんですよ。でその CG の動きモーションキャプチャーってあるじゃないですか、
うん、
あのいろいろ体にパッチみたいなの貼り付けて動かしたらそれが、うん、あの元になるみたいな、はいはい、あれが野村萬斎さん、野村萬斎さんなんですよ。あの能の、
ああ
能学者、能学士の、
はいはいはい、
だからなんだろう、すごい動きがなんていうんですかね、あの
いや言いたいことは分かる、
分かるでしょ、
分かる分かる分かる
分かるでしょ、
野村萬斎さんは分かる、
すごくいいんですよ動きが。
あの人がゴジラやるんや。
そうなんですよ。
想像つかんわ。
いやね、すごいすごい、あれはすごい。いやあれはねたまらないですよ、もう熱い。
うんうんうん、なるほど。ちょっとまだやってるよな。
やってます、やってます。
マジで普通に見に行こうかな。
で女性キャラクターが、特徴的な女性キャラクターが2人出てきて、でまず1人が、
あ、うん、今見てるよ俺そのキャストのやつ、
市川美香子さん演じる小頭ひろみさんっていう人、
はい、
あの巨彩隊のメンバーで環境省自然環境局野生生物課長補佐っていう役職を持ってる
んですけど、なんか A ラインかよう分からへん、
まだでも課長補佐だってあの月収でも言われてるんで、そこまで偉くはないらしいんだけど、
そのでも課長補佐やろ。
そう、淡々と喋る感じがすごく好きで、うん、あのネットでもねすごいファンを
生ん
でるらしくて。
なるほどね。
でもう一人が、石原さとみさん演じるかよこアンパターソンっていうのがもう一人のキャラクター。
あはは、
まあ、あの米国大統領の直々の命を受けて、その日本政府の矢口さん、主人公の矢口さんとコンタクトを取って、いろいろ取引しつつ、ゴジラの、米国なりのやり方と自分の中での葛藤みたいなのを描いていくキャラクターなんですけど、うん、あのね、なんだろう、今までの日本映画にありがちな恋愛要素とか、
うんうん、あ、
変な
引き伸
ばしっていうのが全くないんですよ。全くないんですよ。
なるほどね。
で、あの聞いたら、あの全部東映からの、東方からの申し出があったらしいんですけど、こうした方がいいとか、うん、全部庵野さんはそれを蹴ったらしいんですよ。
あ、蹴ったんや。
蹴って自分の作りたいものを作った結果がこれなんですよ。
かっこいいな。
かっこいいんですよ。
なんや、でもエヴァ作れよってなるな。
あ、なんかね、あのエヴァ の, あの Q 作った後にアンナさんどうも鬱になってたらしくて、
うん、あ、
でそれでなんか
結構病んでるやん。
結構でその1年間、
うん、 Q も病んでたしな、内容がな。
Q を作った後に1年間は自分のスタジオに近づけなかったぐらいらしくて。
あ、そうね、結構
で,、
う
ん、でもあのシンゴジラ作った後はあのスタジオに戻って今制作してるらしいです。
あ、そうなんや。
だからあのエヴァの方もね楽しみだってことなんですけど、うん、そうですね。あとなんだろう、とにかく見てほしい、あれは見てほしい、
うんうん、
でゴジラの話題がね結構多いんですけど、
うん、
ちょっと前に、
うん、
もう一つゴジラに関する大プロジェクトっていうのが発表されて、
まだ続くんや。
あのね、アニメーション版ゴジラが公開されるそうで。
どうなんそれ
と思うでしょ。
うん、
脚本誰だと思います。
なあ、むずいな。当たりそうな人。
ってなりますよ。大丈夫かみたいな。
窓まぎの人。
正解なんですね。
当たった。もう絶対それやん、名前忘れちゃった。
うろぶちげんさん。
あ、うろぶちさんか。
うろぶちげんさん、
はいはいはい、
うろぶちげんさんが制作をされて脚本も収めたらしくて、
あ、
で監督が二人いるらしくて、
うん、
そのまず一人目が、あの、純国の、名探偵コナンシリーズの純国のナイトメアとか、国家のひまわり。で、歴代収入を塗り替えまくる、シズのホームさん。で、もう一人が、あの、アジンシリーズの、瀬下博之さん。
ほうほうほうほうほう。
で、脚本はうろぶちげんさんで、アニメーション制作が、
すごいな、
あの、シドニアの騎士
あ、見てねえなー、シダニア。
ポリゴンピクチャーズがやるそうで、結構ね、だからシリアスチックな作品になるんじゃないかなと思いますので。
絶対みんな死ぬやん。大体死ぬやん。
まあまあまあ。
大体の登場人物死んじゃうやん。
で、さらにもう一つ。
ほう。
アメリカ版、ハリウッド版でもゴジラありましたよね。渡辺謙が出てるやつ。
うん、うん、見てないけど、うん。
渡辺謙が出てるやつがありまして、あれの続編が出るらしくて、モスラとキングギドラが出るんじゃないかっていうお話があります。はい。
そうなんや。
そんな熱いゴジラですが、皆さん、もう見ましたか？見てない方はね、ぜひとも見ていただければいいかなと思います。
わかりました。
長々と話してしまいました。
ちょっと、ぜひ見に行こうかなと。
はい、ぜひともお願いします。感想聞かせてください。はい。じゃあ、次っすね。だいぶ長いこと話したな。
お、これ30分でまとまるのか？
まとまらないです。もう30分超えそうですけどね。なんだろう。あと、ボーカロイドの話でしたね。じゃあ次。
いや、もうこっち本編みたいなとこあるから。
うん、まあそうでした。ボーカロイドの話しましょうか。
OK。
今回はね、まったり雑談会でございますからね。
ボーカロイドって結構あれな。今下火って言われてるけど、
だいぶ前にね、
そんなことは、
だいぶ前がね、だいぶ下火だったんですよ。
今はそうでも
なんか ね、再燃焼してきて、
今結構暑いよね。
なんかね、
暑いと思ってるんかは知らんけど、でもだってボーカロイドがただただ叫ぶだけの、ここはシガレットさん出して、まだ1週間経たずに40万いきそうやでってぐらいとこまで来てるからね。
なんだろう、っていうか今まで離れて制作活動を止めてた有名の方々が戻ってきたっていうのが、はいはいはい、
それは結構
みんな、ね、ありますよね。だから僕結構好きなんですけど、デコニーナさんが1年ぶりか2年ぶりぐらいに新曲
ゴーストルール ね、
あれを発表して、
大躍進やわ、すごい、ね、だってもう今でも2位やで、
すごいですよね。
24時間ランキング2位やで、すごい。
何がきっかけなのかちょっと僕わかんないんですけど、
デコさんね、でワンシーズンに1本ぐらいね、コンスタントに出してくれるし、
そうなんですよ。だから復活してからは結構コンスタントにね、ブボンと出してくれて、
そうそうそう、
なんかあれは何なんだろうと思ってるんですけど、まあ僕が好きなジャンルが結構ね、再燃してくれるのはありがたい。僕もね、最初の方は聞いてたんですよ。
あ、そうね。
ロミシンのあたりから、ロミシンはまだ聞いてたけど、
あ
はは、千本桜前後でなんかふっと離れていっちゃいました。
フェードアウトしたんや。
フェードアウトしちゃいましたね。
あは、俺は逆に高3の受験が終わってから暇やっていろいろネットサーフィンしてて、
あ、出会ったんですね。
そこまではニコニコとかやってたけど、
うんうん、
聞いてなかったよ。でそっからな、あれあれ、カゲローデイズ、カゲプロ、特にカゲプロ
の
最初のあたりのカゲローデイズとかヘッドホンアクターを聞き出してマジかってなってのめり込んでいったな。だから最初はジンさんから入って、で今もずっと、俺は結構ボカロミーハーなところがあるから、そのさっきちょっと喋ってたけど、ナイタン星人とかな、
ナイタン星人さんいいですよね。
オレンジスターとかナブナさんとかがすごい好きで、最近やっとナブナさんの CD を2枚買ってすごいテンションが上がってる。
ありですね。
ところで、そうそうそう。だから結構最近ボカロ熱来てると思うよ。すごい。
じゃあ一曲ずつね。
うん。
好きな曲をね。
そんなことする、めっちゃ選びづらいな。
紹介していくっていう、
難しいな。どうやってさ、その音楽をこっちでかけたらいいん
か。いや、もうかけなくても言葉だけで
紹介するだけ、
何がいいっていうの
をもう聞けと、こっちの説明を聞いて、聞けと、
聞いてくれと。
むず、ちょっと待ってな、選べないな。あ、まあでもパッと出てきたんでいく。
まあ、最近のから選びましょうか。ランキングに上がってる方で。
そうやな、見つけやすいから。
じゃあどうぞ。
あ、もう俺、
そうですよ。
あ、でもこの時期やったら、ちょっとこのランキング 30、今5位やね。
毎時ですか？
いや、24時間。
24時間。
ちょっと、これ8月20日現在の話なんで、ちょっと順位変わって
こない。まあまあ、リンクは、リンクは載せますよ。
あの、オレンジスターさんの明日の夜空紹介派っていう、あ、知ってます？
透明感がありますよね。
そう、このね、夏感がめちゃめちゃ好きで、このオレンジスターさんは、この前のイヤホンとセミシグレっていう曲で出会って、聞いたことある？イヤホンと
セミシグレ。イヤホンとセミシグレないです。明日の夜空紹介班だけです。
これ聞いて、あの、こんなに、俺夏感がある曲初めて聞いたわってなったぐらい、
なるほど。
イヤホンとセミシグレはめっちゃドンピシャで好きで、で、その人の次の曲が明日の夜空紹介班で、聞いてみたら、うわぁ、マジかぁと。すげぇってなって、あとやっぱ絵の見せ方とかもうまかったかなって。
なるほど。
これ1位かな、じゃあ、今。
僕は、僕が戻ってきたきっかけが、
うん。
ナイルタウン星人さんだったんですよ。
ああ。はいはいはい。ボカロ、ザ・ボカロって感じだもんね。
そうなんですよ。なんか懐かしい感じがすごくあって。
あるある。あ、多分なんか、結構その、どうなんやろう、個人的には結構、ウォアカさんを、すごい最新の音楽に乗せた感じがナイルタウン星人だと思ってね。
ああ、ちょっとわかりますわかります。あのね、なんだろ、その中でも、ちょうどだから、エイリアンが発表されたタイミングで戻ってきたんですよ。だから今年の4月ぐらいに戻ってきて、そっからもう、なんだろう、あのキャッチーなリズムにすごい乗せられちゃって、
はいはいはい、
もう CD 買いましたからね、大胆星人は。
エイリアンいいな。
エイリアンも好きなんですけど、僕はあの、ロケットサイダーが一番好きで。
あ、わかる。ちょっと待って、これ握手やわ。握手。これ握手。
ロケット
サイダー。わかるよ。ロケットサイダーはすごいと思った。
なんだろう、
あと。俺、ロケットサイダーから入ったよ、ナイター
ステージ。
あの、石黒さんっていうボカロ P が好きで、
はいはいはいはい、
石黒さんが紹介してたんよ。
あの石黒さん、あれですよね。あの、なんだっけ。あの、女子高生の名前なんだっけ。あの、歌。ほら。あ、なんとかガール。
ハスキーガール？
違う。石黒さんの、
あ、あれか。あれやな。ゆるふわじかいが
ある。あ、それです、それです、それです。あれがすごい好きだったなってのがありますね。
石黒さんはめっちゃ好きで。で、その石黒さんがなんか、あ、この曲マジかっけみたいなんで、あの、リツイートしてたのが、その、ナイタン星人のロケットサイダーやって、打たれた。打たれた。そう、その頃、今、あれやな、俺全然言ってなかったけど、多分、あの、オリジナルバンドをやってて。
あ、言ってましたね。もうだってオープニングがあれですもんね。
そう、あ、そう、あの、僕のバンドの曲、インストで使ってもらってるんですけど、で、その曲聴いた瞬間に、僕はバンドメンバーに、ちょっとこんなんやりたいねんけどって言っても、リンクを貼ったぐらい好きで、
あ、
ゲットサイダーのあの感じ、そう、いや、いいよね。
そうなんですよね。なんかキャッチーな曲だけじゃなくて、なんかこう、なんだろう、メッセージ性のある曲っていうのも作れるっていうのがあって、ストラトステラ
ム、うん、ストラトステラムいいよね。
あれがいいですね。まあまあ、それ、そうですね。まあ、ロケットサイダーとか、エイリアン。まあ、未来、飛行少女でしたっけ？
あ、最近、ね。
最近の曲が、もう結構ハマるんで。まあ、そうだな。その中で一番つったら、やっぱり、ロケットサイダーかなとなります
ね。いいね。わかるよ。これが握手。わかる。ちょっとぜひ聴いてほしい、
ね。踊ってる女の子が可愛いんですよね。
あ、わかる。わかる。
皆さんも聞いてくださいと。はい。
そうね。聞いてほしい。
聞いてほしいなっていう感じですかね。最近ボカロが熱いというお話でございました。
はい。
はい。サクッと終わらせてエンディング
行こう。ボカロサクッとね。エンディング行こうよし。
エンディングでございます。
はい。
普段よりグダグダな36回でございましたけれど。
ただただ喋ってただけいつもやけど。こんなにだらだら、俺だってこの収録中に爪切ると思ってなかったもん。
あのね、
びっくりするな。
あのね、あの、前回の収録でも、
うん、
あの、塩さんが、あの、収録中にオンラインでドミニオンやってた。
すごいな、あの人はやっぱり。
そうですね。あの人もすごい。ピークも爪切るし、すごい。うん、で、エンディングなんですけど、その前にちょっと紹介していきたいことが、さらっと紹介していきたいことがあって、
うん、
あの、先日、その、アメトークあるじゃないですか。
うん、
アメトークの中の、芸人持ち込み企画、
うん、
若手プレゼン大会みたいな感じの企画があって、ははははその中でお笑い芸人の池田哲也さんって方が、
うん、
ボードゲーム大好き芸人として出たらしいんですよ。見てないんですけど、でそこで、いろんなボードゲームを紹介されたらしくて、で結構ねそれが話題になってて、
そうね、
でただそのプレゼン大会なんで、
うんうんうん、
その1時間じゃないんですけど、
あ、
うん、今そのアメトークの投票ページでボードゲーム、その人に投票したらもしかしたら1時間のボードゲームの大好き芸人の番組としてできるかもしれないみたいな話があって、
面白い。
でそれが結構僕も楽しみな、僕も投票してますし、皆さんもね
投票するわ、
投票してくださいというお話でございます。はい、そんな感じですかね。
面白そう。
そんな感じでエンディングでございますけど、まあね、
はいはいはい、
下ったね。
まあゆるふわ系ポッドキャストやからこんなもんやって。
まあそうでございますね。
2回目の人間にこれ言う、まあまあまあ、2回目の人間が言うやつしちゃうで、これ
びっくりするぐらい言うふわですけどね。多分編集切り取るとこ大変ですからね今回。
頑張ってくれ。
はい、どうしようかな。次の収録はね多分現地収録になるんじゃないかなと思うんで、多分ピークはね、
そう
通話ぐらいの、
そんな聞いてない、
前後でトークを入って間に収録した音声流すみたいな感じなんで、
うわ辛い。
だから僕らが美味しいものを食べてる音とか、美味しい綺麗な景色を眺めてる感じ、はしゃいでる感じっていうのを聞いてもらって感想を言ってもらうという。
全然楽しないやん。俺全然楽しないです。
いやいやいや、まあまあ、
そうマジでか。
でもあれですよね、大阪帰ってくるんですよね明日。
そう明日帰ります。
お疲れ様ですと。
ごめん、やっと久しぶりに、
お盆休みがないピークではございましたがね、ここでねゆっくりお休みを取って、まあ、皆さんもですけど、この夏がねまだ続くんで、残暑厳しいらしいですからね、まだまだ続くんで、まあ、
そうエンディングでこういう話するのもどうかと思うけど、はい、こっちめちゃめちゃ涼しいで、
あれ台風なんですよね今、大丈夫なんですか。
あ、そう台風とかは大丈夫ねけど、気温がね30度超えないの。
なんかね、あれらしいですけどね。
めっちゃ涼しい、こっち。
東京がえらい涼しいらしくて、僕は今日37度の炎天下の中、バーベキューしてきましたけどね。
あ、危ないな。
死ぬかな。
こっちだって今日最高気温28度とかで。
あ、いいですね。過ごしやすくていいですけど。
めっちゃ過ごしやすい。
でも、またね、台風とかも来るらしいんで、関東とか、関東以北の方はね、気をつけていただいてという感じでございますね。
はい。
はい。じゃあ、
行きましょう。
こういう感じで。恒例のあれだな、
いつも何で示したっけ。
いや、あれですよ、この番組、ミスミスラジオではですよ。
ああ、オッケー、任せる、
任せてください。
オッケー、
噛まないように、
うん、
ミスミスラジオでは皆様の感想の、それはやめろよ。
オープニングもやったからエンディングもやらなかった。
いやいや大丈夫大丈夫、
もういい。
はい大丈夫です、
分かった、じゃあミュートしとく。
ミスミスラジオでは皆様の感想などをお待ちしております。ツイッターで、アットマーク、missxmiss アンダーバー radio、ミスミスラジオで検索してリプライを飛ばしていただくか、もしくは、ブログのコメント欄にコメントをいただければ、こちらとしても反応いたしますので、皆様、よろしくお願いいたします。はい。感想ね、意外といただいてて、
そうなの、
意外とってか、
見てない
感想、まあ、そこまでね、まあ、復帰後あれなんでなんですけど、ちょっとね感想いろいろいただいてて、
ありがとうございます。
ちょっとだけ紹介させていただきたいんですけれども、
はい、
なんだろう、時系列的にいくとざっと紹介すると、34回の感想で、ペンとサイコロの、クラウドファンディングのペンとサイコロのロイさんが、はい、ミスター君の最新ポッドキャストで100件営業のクラウドファンディングを取り分けていただきました。ありがとうございます。仕組みの説明が結構わかる内容になっています。ミスター君が最高額に投資するを検討する現実もあるので、僕はそんなこと一言も言ってない。
ちゃんとあそこ拾ってくれるあたりが、すごい、
僕はそんな
リスナー感があって、すごいいいですね。
僕はそんなこと一言も言ってませんけど。で、
いいじゃないですか。
これ、 鍵かかってるんであんまりね、あの名前を、お名前は出せないんですけれども、
はい、
あの前々から聞いてくださってるリスナーさんの方で、新メンバーのお二人が楽しい感じで嬉しいなと。
しかしミスター、ありがとうございます。
しかしミスター君が浮き足立ってふわふわグダグダしているけんと
、しっかりしなあかんな。
そうですね。で、もう一つ、豆知識みたいなのが送って、この方送ってきていただいてて、はい、35回のコストコの会でティラミスを紹介したんですけれども、
うん、
余ったら捨てるみたいな話をしてたんですよ。
それはもったいないわ。
いや、1.3 キロはさすがにね、食べきれないんですよ。で、そしたら、
冷凍で小分けやろ。
あ、それなんですよ。
え、冷凍で小分けせんのみんな。
いや、僕ね、それ知らなかったんで、その人に教えてもらったんですよ。
嘘やろ。
コストコのティラミスは買ってきてすぐ小分けにして、ラップで包んで冷凍しておくと美味しく食べきれると。
しかもアイスティラミスみたいなのってすごいうまいんやで。
あ、教えろよ。
いや、俺もそのコストコの会参加したかったもん。
はい。で、もう一人。ホラボードさんですね。もう今をとどろくボードゲームポッドキャストの最前線を行くホラボードさんに。
そんな方からコメントいただける、はい、知名度なんですね。
いやいやいやいや、もうコビ売りまくりラジオ。
全力や。
もう全力で今長いものには巻かれていくラジオなんで。ね、感想をいただいたんですけれども、ミスミスラジオ最新回拝聴中と、新メンバーが思ったよりには個人的にヒット。これあれですね、ピー君と塩さんが出た34回の回ですね。
あ、俺もちょっとコビ打っていくスタイルにする。
で、ミスター、
ありがとうございます。
ミスターさんのダラッとした、最近の語り口調にうまくマッチした二人と、今後に期待と。ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいな。
そう、最初の方僕もうちょっと硬かったんですけど、
うん。なんかそうね。
結構ね、今みたいな喋り方に変えてだいぶ喋りやすくはなりましたね。はい。そんな感じで感想をお待ちしております。番組内でもガンガン紹介していきますので、皆さん全然感想をいただければなと思っております。はい。それではね、まあ、さっきも言ったように残暑厳しいので、皆さんお気をつけくださいということで。
熱中症とかね、気をつけてください。
は
い、
僕もなりましたし、今日収録に来てるので、みゆきちもね、昨日か一昨日かダウンしちゃったらしいんで、身近なもんなんでね、気をつけてくださいねと。ということでございます。はい。それでは、まあ、そろそろ、お別れの時間でございます。
はい。
今回のお会い、36回のお相手は、私、ミスターと、
B でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さよなら。